江東区声の広報、令和4年1月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報1月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、江東区に住み続けたい。区民の高い定住意向 90.7%。 区政世論調査。 2. 防災とボランティア週間、1月15日土曜から21日金曜、家庭で防災対策の確認を。 3. ご存知ですか、運転免許の自主返納。 4. 新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。5. アスベスト調査結果、区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。 6. 第4回区議会定例会終わる。令和3年度江東区一般会計補正予算第6号などを可決。 7. 飲酒に関する相談は保健相談所へ。お酒で悩む本人や家族の方に。 8. 男女共同参画推進講座オンライン、区内中小企業向け女性のためのリーダーシップ研修、2月9日火曜。 9. 女性のための55歳からの再就職応援講座、自分に合った仕事の探し方を学ぶ、2月15日火曜。 10. 障害理解と障害者とのコミュニケーション第5回内部障害のある方。 11. 蚊のいない町を作ろう、町会自治会マンション管理組合等協力団体を募集。 12. 飲食店での創業を考えている方へ、創業支援セミナー受講生募集。2月19日土曜、26日土曜。 13. 中小企業向け無料セミナー、販促強化の3ステップ、集客・売上アップを目指して。 14. エコックル高等、2月の環境学習講座。 15. 小学校・中学年期の子どもたち。 5. よくある相談事例。 16. 中小企業向け無料セミナー、気象災害・大地震対策 BCP セミナー、1月21日金曜。17. 芭蕉記念館開館40周年記念特別展、俳句その歴史と可能性。1月27日木曜から4月24日日曜。18. 森下フェスティバル2月27日日曜、体験教室参加者募集、同時開催、バレエで遊ぼう東京シティバレエ団。19. 高等若者女性仕事センター2月のセミナー、参加者募集。 20. お知らせ。 21. 講座催し物。 22. ポケン。 23. 休館休止。 24. 観光書。 25. その他。 26. ファミリーサポート協力会員大募集、地域の子育てのお手伝い。 27. 外食時の食品ロスを減らそう、食べきり協力店スタンプラリーを開催。1月15日土曜から2月28日月曜。 28、相互連携支援協力に関する協定を締結。NTT コミュニケーションズ、シャイニングアークス、東京ベイ、浦安、ラグビー。29、東京保健医療専門職大学と福祉事業の連携に関する協定を締結。以上、目次です。掲載している情報は、令和3年12月28日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、江東区に住み続けたい。区民の高い定住意向 90.7%。区政世論調査。区では、区民の皆さんの意向を区政に反映するため、1年おきに区政世論調査を実施しています。この度、調査結果がまとまりましたので、結果の一部をお知らせします。調査を通じて得られたご意見ご要望を踏まえ、皆さんの期待に応えるため、今後も積極的に区政運営、施策立案を推進していきます。調査結果の詳細は、区役所図書館区ホームページで、区政世論調査結果の詳細は、江東情報ステーション区役所2階、各図書館にある調査報告書、または区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。調査について、対象、地区ごとに無作為に抽出した満18歳以上の男女3000人、外国人含む、配布方法、郵送配布、回収方法、郵送インターネット回収法、調査期間、令和3年7月16日から8月9日、有効回収数1661人、回収率 55.4%。 江東区に住み続けたい 90.7%。 江東区にずっと住みたい、住むつもり、当分は住みたいと答えた定住意向の割合は 90.7%。 前回調査は90.0% で、高い数値を維持しています。定住意向 90.7、 うちずっと住みたい 48.6、 当分は住みたい 42.1、 転出意向 3.7、 わからない 4.8、 無回答 0.8。地下鉄8号線の延伸実現するべき 79.7%。 地下鉄8号線有楽町線の豊洲住吉間の延伸についてはできるだけ早く実現するべきである、いずれ実現するべきであるを合わせた実現するべきが 79.7% でした。引き続き延伸の実現に向けて取り組んでいきます。実現するべき 79.7、 うちできるだけ早く実現するべきである 52.6、 いずれ実現するべきである 27.1、 慎重に検討を進めるべきである 15.9、 検討を中止するべきである 1.5、無回答 2.9。 力を入れてほしい施策、防災対策が最多。防災対策は前回調査に続き高い関心を集めています。 また健康医療衛生の施策への関心が高まりました。防災対策、令和元年調査 37.6、 令和3年調査 40.8、 健康医療衛生令和元年 20.4、 令和3年 25.1、 都市整備まちづくり令和元年 19.0、 令和3年 22.7、 子育て支援令和元年 23.8、 令和3年 21.8、 防犯対策令和元年 26.4、令和3年 21.6、 高齢者支援令和元年 25.7、 令和3年 21.4。 3つ以内で回答。災害に対するご家庭での備え、飲料水 68.6%、 食料 53.3%。 普段から災害に備え、飲料水、食料の準備をしている方が増加しました。日頃の備えや災害発生時の対応は、区ホームページ、防災情報をご覧ください。二次元コードがあります。食料、平成29年 46.7、 令和元年 46.5、令和3年 53.3。 飲料水、平成29年 56.9、 令和元年 56.7、 令和3年 68.6。 複数回答。スマートフォン保有 82.7%、 電子申請の利用経験移行 68.6%。年代別スマートフォン保有状況、全体 82.7%、 18歳から29歳 98.2%、 30歳代 98.9%、 40歳代 95.0%、 50歳代 94.4%、 60歳代83.0%、 70歳以上 42.3%。 区の電子申請利用状況、区の電子申請を利用したことがある、利用意向があると回答した方は 68.6% でした。電子申請でご利用いただける手続きは区ホームページからご覧ください。二次元コードがあります。コロナ禍で日常生活に変化があった方 89.3%、 全体から変化なし無回答を引いた数値。コロナ禍で多くの方が日常生活の変化を感じています。特に運動不足を感じている方が多い結果となりました。運動不足になった 48.0、 テイクアウト・ネットショッピングを利用する回数が増えた 41.4、 キャッシュレス決済を行う回数が増えた 33.7、人付き合いが減って孤独を感じるようになった 27.5、 テレワークを日常的にするようになった 23.4。 複数回答。問い合わせ先、広報校長か校長相談係、電話 3647-2364、 ファックス 3647-9635。2. 防災とボランティア週間、1月15日土曜から21日金曜、家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、ボランティア活動や住民の自発的な活動により 多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日は防災とボランティアの日、1月15日から21日までは防災とボランティア週間と定められています。この機会に、ぜひ各家庭の防災対策をご確認ください。必ず家具の転倒防止を。阪神・淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死・窒息死でした。家具等の転倒防止は比較的簡単にできる防災対策です。区では家具転倒防止器具等防災用品の斡旋も行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587、ファクス3647-8440。高齢者・障害者のみの世帯に家具転倒防止器具を設置。区では65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯、または同居の家族が65歳以上の世帯に家具転倒防止器具の設置を無料で行っています。1世帯3点まで1回限り、すでに当事業を利用し、設置済みの方は対象となりません。該当される方はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話3647-4319、ファクス3647-9466、または最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話3647-4953、ファクス3647-4910、愛の手帳相談係、電話3647-4954、ファクス3647-4910。食料等の備蓄を行いましょう。区で行っている食料備蓄は、災害時に避難所で生活せざるを得ない方15万2000人想定の1日分、3食分のみです。飲料水に関しては、区内給水拠点や拠点避難所の受水槽の水を活用することになっています。家庭では最低でも3日分、できれば1週間分の水食料を備蓄しましょう。また、災害時や急な停電等でトイレが使用できなくなった時のための携帯トイレや、マスク・アルコール消毒液等の衛生用品、その他生活必需品の備蓄についても、平常時から検討しておきましょう。我が家ルールの取り決めを。災害はいつ起こるかわかりません。発生時に家族が別々の場所にいる場合や、発生により離れ離れになることも考えられます。お互いにどう連絡を取り、どのような経路で避難し、どこで落ち合うのかを家庭内で決めておくことが重要です。電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。災害時の情報確認・連絡方法。災害時の連絡確認・連絡方法。災害時の正しい情報入手や家族との連絡方法を確認しておきましょう。地震発生時には多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなります。 安否確認や集合場所の連絡のため、災害用伝言ダイヤルの利用方法を覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル。録音方法171-1の次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音。再生方法171-2の次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。また、避難所に人が多く集まることで、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大するリスクがあります。避難とは、難を避けることであり、安全な場所にいる人は避難所へ行く必要はありません。自宅で安全が確保できる場合は、在宅での避難をする。もしくは、知人や親戚宅への避難をするといった、さまざまな災害時の避難方法を検討しておきましょう。区では、避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類を配布しています。防災マップ配布場所、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣防災センター4階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、区ホームページにも掲載しています。災害協力隊の結成・加入を。災害協力隊は、各町会・自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して、被害を最小限に抑えるために結成されている自主防災組織で、約320体が活動しています。区では災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため、様々な支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話、3647-9587。ファクス、3647-8440。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災などの発生時に消防署の広報支援活動を行う登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、木場 3-18-10、電話 3642-0119、ファクス 3641-4422、城東消防署、亀戸 6-42-9、電話 3637-0119、ファクス 3683-5380。 3. ご存知ですか？運転免許の自主返納。近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化しています。個人差はありますが、加齢により身体機能や判断力が低下し、運転時の操作ミスが起こりやすくなります。運転に不安を感じるようになった方、周囲に運転が心配な方がいる場合は、お近くの警察署にご相談ください。運転免許証の自主返納。運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった方は、都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で自主返納ができます。 運転経歴証明書の交付申請。運転免許証の有効期間内に返納すると、公的な身分証明書として使える運転経歴証明書の交付申請ができます。身分証明書としての利用は一部対応していない期間があります。申請場所。丸1、有効期間内の運転免許証をお持ちの方。都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で申請できます。丸2、自主返納した日から5年以内の方。都内各運転免許試験場でのみ申請できます。申請日時、都内各運転免許試験場、月曜から金曜の午前8時半から午後4時まで、日曜の午前8時半から正午、午後1時から4時まで、免許更新センター各警察署、月曜から金曜の午前8時半から午後4時半まで。交付申請に必要なもの。運転免許証。丸2の方は不要。手数料1100円。申請用写真。縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル。身分証明書等。丸1の方は不要。詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784。ファクス3647-9287。運転免許の返納に関すること。深川警察署交通総務係。電話3641-0110。城東警察署交通総務係。電話3699-0110。東京湾岸警察署交通総務係。電話3570-0110。高等運転免許試験場。電話3699-1151。4、新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。法令・条例に基づく猶予制度や延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。こんな時は、まずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。事業をやむなく休廃業したが、どうすればよいか。海外から帰国できず、期限通りの納付が難しい。対象となる税、保険料。特別区民税、都民税、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税、都民税、軽自動車税、種別割。問い合わせ先、納税課徴収第1・第2係。電話3647-4153。ファクス3647-8646。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。1、保険料の減免について。問い合わせ先、医療保険課資格付加係。電話3647-8520。ファクス3647-8443。2、保険料の分割納付に関する問い合わせ。 問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443、国民年金保険料、問い合わせ先、高等年金事務所、電話3683-1231、ファクス3681-6549、区民課年金係、電話3647-1131、ファクス3647-9415。介護保険料、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466。5、アスベスト調査結果、区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。アスベストによる大気汚染の状況を把握するために、年1回一般環境のアスベスト調査を実施しています。令和3年度の調査は3地点、豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で連続する3日間実施しました。それぞれの平均値は次の通りです。豊洲1リットルあたり 0.056 本未満。亀戸1リットルあたり 0.056 本未満。東洋1リットルあたり 0.070 本。ただし、1リットルあたり本とは、空気1リットル中に含まれるアスベスト繊維の本数。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1から10本であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果は、この数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。今後もアスベスト調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。6、第4回区議会定例会終わる。令和3年度江東区一般会計補正予算第6号などを可決。令和3年第4回区議会定例会が11月25日から12月15日まで、会期21日間開かれました。今回の定例会では、令和3年度江東区一般会計補正予算第6号など14件の議案について審議され、原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件2件、令和3年度江東区一般会計補正予算第6号など、条例案件6件、江東区個人情報保護条例の一部を改正する条例、など、契約案件2件、江東区立深川図書館改修工事請負契約など、意見書2件、労働者協同組合法施行に向けて具体的かつ十分な取り組みを求める意見書など、その他の案件2件、特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に係る協議についてなど、本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。スマートフォン等でも視聴可能です。問い合わせ先、 区議会事務局調査係。電話3647-3548。ファックス3647-0430。7、飲酒に関する相談は保健相談所へ。お酒で悩む本人や家族の方に。飲む量や回数がだんだん増えてきている。ストレス解消や眠るために毎日飲んでしまう。少量でも飲むと途中でやめることができない。何日も飲み続けてしまう。飲酒が原因で失敗したり、二日酔いで仕事を休んだり、生活に影響が出ている。アルコールが切れると体調が悪くなり、それを治すためにまた飲む。飲むと暴言や暴力がある。このような問題はありませんか？飲酒の問題は誰にでも起こる可能性があり、徐々に進行し問題が大きくなっていきます。保健相談所では個別相談のほか、ご家族のための相談教室とご本人のためのミーティングを行っています。ぜひお気軽に管轄の保健相談所へご相談ください。問い合わせ先、城東保健相談所、電話3637-6521、ファクス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファクス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファクス5632-2295、城東南部保健相談所、電話5606-5001、ファクス5606-5006。8、男女共同参画推進講座オンライン、区内中小企業向け女性のためのリーダーシップ研修、2月9日水曜。職場で女性のリーダーが必要なのはなぜでしょう。その理由や組織におけるマネジメントスキルの基本を学び、これからリーダーとして活躍することを意識してみませんか。オンライン、ズームで実施しますので、オフィスにいながら学ぶことができます。日時、2月9日水曜、午後2時半から4時半。場所、オンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業で働くリーダー職、リーダー候補の女性15人。申し込み順、費用、無料。申し込み、1月15日土曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話5683-0341、ファクス5683-0340。
9、女性のための55歳からの再就職応援講座、自分に合った仕事の探し方を学ぶ、2月15日火曜。元気であればいつまでも働いていたい女性が増えています。そのためにはどのような準備や就職活動をすればよいのでしょうか。講座では企業が求めるスキルや今までの経験を生かしつつ、視野を広げて仕事を探す考え方を学びます。新たな自分の価値観と可能性を見つけてみましょう。日時、2月15日火曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター、3階第1・第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内。対象定員、おおむね55歳以上の女性16人、申し込み順、費用無料。 一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、5人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、1月17日月曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話5683-0341、ファクス5683-0340。10、障害理解と障害者とのコミュニケーション。第5回、内部障害のある方。内部障害とは、内臓機能の障害であり、身体障害福祉法では、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱直腸機能、小腸機能、人免疫不全ウイルス、HIV、による免疫機能、肝臓機能の7種類の機能障害が定められています。機能障害の種類によって、症状や配慮のポイントは異なりますが、外見からは分かりにくいという特徴があります。このマーク知っていますか？1、ハートプラスマーク。内部障害、内臓疾患の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られました。2、オストメイトマーク。オストメイト、人工肛門、人工膀胱を増設した方を示すシンボルマークです。オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。3、ヘルプマーク。内部障害の方だけではなく、難病の方、義足や人工関節を使用している方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても配慮を必要とする方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。ヘルプマークをつけた方を見かけたら、電車やバスの中で席をお譲りください。外見では健康に見えても、疲れやすかったり、立ち続けることが困難だったりします。思いやりの心を持って。障害は外見からわかるものだけではありません。皆さんの思いやりのある行動で助かる人たちがいます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係。電話3647-4749、ファクス3699-0329。11、蚊のいない町を作ろう。町会、自治会、マンション管理組合等、協力団体を募集。蚊の発生源である雨水ますへ、薬剤を投入する事業に協力いただける団体。町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。事業は5月から10月に月1回、雨水ますへ薬剤を投入する作業です。申し込み後、保健所が雨水ますの設置場所と数を調査し、3月に使用方法等をお知らせするとともに薬剤を渡します。薬剤は、サナギから成虫へ羽化するのを防ぐ効果があります。また、生態系への影響に配慮し、他の生物に対する毒性が極めて低い薬剤を使用しています。対象、町会、自治会、マンション管理組合等、団体を対象とした事業です。個人の方はご遠慮ください。すでに事業へ協力いただいている団体は申し込む必要はありません。内容、5月から10月に月1回、区域内、区道、私有地、またはマンションの敷地、及び隣接する公道の雨水ますに薬剤を投入。申し込み、保健所窓口、または区ホームページにある申し込み書に記入し、郵便番号135-0016、東洋2-1-1、 保健所生活衛生課環境衛生係へ郵送ファクスまたは持参。電話3647-5862、ファクス3615-7171。12、飲食店での創業を考えている方へ、創業支援セミナー受講生募集。2月19日土曜、26日土曜。創業に必要な手続き、創業資金、物件選びのポイントなど、創業には様々な不安や課題があります。飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学びます。日時、2月19日、26日、土曜、全2回、午後1時半から5時半。場所、産業会館2階、第4、第5展示室。東洋 4-5-18。対象定員、区内在住在勤で、両日参加でき、創業を考えている方20人。抽選、1月31日月曜以降抽選結果を通知。費用無料。内容、創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策等。締め切り日、1月25日火曜。申し込み、電話またはファクス、メールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、計画している飲食業を記入し、経済課産業振興係へ、区ホームページからも申し込みか、電話3647-2332、ファクス3647-8442、e メール、sangyou-k@city.koto.lg.jp13 中小企業向け無料セミナー、販促強化の3ステップ、集客売上アップを目指して。集客売上アップの販促プロモーションの考え方、取り組み方を学ぶ連続講座です。区内を拠点に、飲食、サービス、小売を中心に、中小企業のマーケティングを支援している中小企業診断士が、ブランド作り、プロモーション戦略、販促ツールのポイントの3つのステップを順序立てて説明します。何からやっていいかわからない、商品、サービスの販促を見直したい方々に最適です。コロナ後に役立つ効率的な販促手法を身につけましょう。日時、全3回。日時、テーマ、狙いの順に読みます。2月3日木曜、14時から16時30分魅力を伝えるブランド作り、自社や商品の魅力や価値を整理してブレないルールとなるブランドを明確にしましょう。2月10日木曜、14時から16時30分、購買意欲を高めるプロモーション戦略、自社、お客様、ライバルをよく知って狙いを定め、とりあえずの販促から脱却しましょう。2月24日木曜、14時から16時30分、必ず伝わる販促ツールのポイント、チラシ、パンフレット、ホームページ、SNS など販促ツールの企画や取り組み方のポイントを知って実行しましょう。場所、産業会館第5展示室、東洋 4-5-18。 対象定員、中小企業に勤務する区内在住在勤で前回参加できる方20人。申し込み順、費用無料。申し込み、1月17日月曜から、電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、会社所在地、3、電話番号、4、 業種を記入し、経済課販路開拓担当へ、区ホームページからも申し込み可。電話3647-1381、ファクス3647-8442、E メール hanro@city.koto.lg.jp。 14、エコックル高等2月の環境学習講座。日時内容、全4回。講座名、日時、内容、費用、対象定員の順に読みます。冬のタンポポの観察と切り絵。2月5日土曜、10時から12時。タンポポなどの植物はどんな形で冬を過ごしている？タンポポの葉を調べ、その形を折り紙から作ります。無料。小学生8人。小学4年生以下は保護者同伴。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込み可。1組2人から3人。親子円形座布団作り。2月5日土曜、13時30分から16時。リサイクル面を使って円形座布団、直径45センチメートルを作ります。布団の手入れ方法や 5R についても学びます。1組700円。小学4年生から6年生と保護者7組、14人。土の中の生き物を覗いてみよう。2月6日日曜、10時から15時30分。土や落ち葉の中で過ごす生き物を採集し、顕微鏡で観察します。採集する道具も自分で作ります。無料。小学3年生以上8人。小学生は保護者同伴。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込み可。1組2人から3人。親子でハンカチの草木染めに挑戦。2月23日、水曜祝日。13時から15時40分。玉ねぎの皮で木綿ハンカチ。25cm×25cm を染めましょう。草木染めができる身近な植物も教えます。無料。小学生と保護者16人。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込み可。1組2人から3人。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。 対象定員、区民を優先し抽選。当選者にのみ1月下旬から2月上旬の間に通知。最小最高人数、定員の3割に満たない場合は講座を中止。締め切り日、1月20日木曜必着。申し込み、区ホームページまたはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。電話、3644-7130、ファクス、3644-7135、月曜は休館、休日の場合は翌平日。講座・イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。15、小学校中学年期の子どもたち5、よくある相談事例。最近娘が、〇〇ちゃんは走るのが早いのに私は遅い。私には特技が何にもない。などとつぶやくようになりました。周りの目を気にするようにもなりました。低学年の頃に比べて元気がないようにも見えて、少し心配になります。自我の芽生え。10歳前後は自我が芽生える時期になります。しっかりした自我の形成はまだ先ですが、自我が芽生えると、幼い万能感が薄れて現実が見えてきます。前思春期です。 自我の発達により、自分と他人との間で大きく感情が揺れ動く体験をするのもこの時期です。自己肯定感の揺らぎ。この時期に心理面で気にかけたいのが、子どもの自己肯定感の低下です。自分をある程度客観的に分析して、他人と比較できるようになるため、自分が得意なこと、苦手なことをはっきりと意識し始めます。友達と自分を比較して、自分の実力を実感することで自信をなくしたり、自尊心が低下することもあるでしょう。少し先を想像する力もついてくるので、さまざまなことへの不安を感じるようにもなります。自己肯定感を育むには、子どもの自己肯定感を育むには、他人と競争して勝ちたいという優越欲求を満たす方法があります。これは相手があることなので、必ず満たせるとは限りません。もう一つ有効なのは、過去の自分と比べて今の自分が成長したことを肯定的に受け入れる成長欲求をうまく満たしてあげることです。これまで以上にお子さんの良いところを見つけて褒めてあげてください。例えば、子供が頑張っていること、何かに挑戦したとき、優しさや思いやりが伝わるような言動をしたとき、本人が気づいていない良いところなど、タイミングを逃さず、具体的に褒めてあげることが大事です。子供たちはテストや競争など、勝ち負けで評価される機会が増えていきます。子供にとって、ありのままの自分らしさを見てもらえる機会が減ることにもなります。あなたのことが大好きと、子供の存在そのものを肯定するような言葉がけを意識的にしてあげるのもいいですね。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。 16、中小企業向け無料セミナー、気象災害、大地震対策、BCP セミナー、1月21日、金曜。これから BCP、事業継続計画の策定に取り組む方、何かしなければと思っている方におすすめです。BCP の策定支援や関連著書を持つ中小企業診断士が、自然災害を対象とした BCP のポイントと、少ない工数で効果が見込める直前対策の重要性を中心にお話しします。BCP の役割、起こりうる災害、BCP に盛り込むこと、災害タイムラインの考え方などを切り口に分かりやすく説明します。今回のセミナーは、区と東京商工会議所高等支部が共同で開催します。日時、1月21日金曜午後2時から4時。場所、オンライン、ズーム。対象、中小企業の経営者または区内在住在勤の方。費用、無料。締め切り日、1月19日水曜。申し込み、東京商工会議所ウェブサイト。ホームページ https://www.tokyo-cci.or.jp イベントを検索に109181と入力、本セミナータイトルをクリックし、イベント申し込みをするから申し込みフォームに入力、開催前日までに Zoom、ID、パスワード等を送付します。問い合わせ先、経済課販路開拓担当、電話 3647-1381、ファクス 3647-8442、東京商工会議所高等支部、電話 3699-6111、ファクス 3699-5511、17、芭蕉記念館、 開館40周年記念特別展、俳句、その歴史と可能性。1月27日木曜から4月24日日曜。今や世界的な文学となった俳句の歴史を、日本伝統の和歌の世界から、芭蕉による芸術性の獲得、それを受け継いだ武尊一皿江戸時代の俳諧、そして正岡子規による俳句の近代化と、焦土の高騰を詠んだ石田波郷ら戦後俳句までを紹介します。また、ユネスコ無形文化遺産登録を目指す現代の俳句の今後について、俳句の国際化、ネット句会、AI 俳句など最新動向を展望し、奥の細道をモチーフにした沖山淳さん、大西貢さんらの美術作品も展示します。日時、1月27日木曜から4月24日日曜。午前9時半から午後5時。最終入館午後4時半。第2、第4月曜は休館。祝日の場合は翌日。費用、大人200円。団体150円。小中学生50円。団体30円。団体は20人以上。障害者手帳をお持ちの方と、その介助者1人は半額。申し込み、当日直接会場へ。ミュージアムトーク。この展示を何倍も楽しんでいただくために、職員が詳しく解説するミュージアムトークを開催します。日時、2月13日日曜午後2時から。定員20人、申し込み順。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。障害者手帳をお持ちの方と、その介助者1人は半額。申し込み、1月15日土曜、午前9時から芭蕉記念館に電話または窓口で。いずれも、場所問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、電話、3631-1448、ファクス、3634-0986。18、森下フェスティバル、2月27日日曜、体験教室参加者募集、同時開催、バレエで遊ぼう、東京シティバレエ団。子供から大人まで、どなたでも楽しめる体験教室を開催します。ビーズで作る可愛らしいプードル犬や、色鮮やかなモザイクタイルトレー、レースが美しいミニチュアチュチュ作りなど、多彩なメニューをご用意して皆さんのご参加をお待ちしています。詳細は各文化センターで配布のパンフレット、またはホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/morisha/。日時、2月27日日曜、午前10時から午後3時。定員、各教室5人から13人、申し込み順。費用、無料。教材費等実費、350円から1000円。バレエ体験。見る、踊る、動物たちの世界。江東区と芸術提携を結ぶ東京シティバレエ団によるバレエ体験プログラムです。バレエストーリーにたくさん登場する動物たち。動物になりきってダンサーと一緒に踊ってみましょう。日時、2月27日日曜、午前11時から11時45分。定員30人。申し込み順。未就学児は保護者同伴。費用500円。いずれも、申し込み、1月20日木曜、午前9時から森下文化センターに電話または窓口で。場所問い合わせ先、森下文化センター。 森下 3-12-17 電話 5600-8666 ファクス 5600-8677 19高等若者女性仕事センター2月度セミナー参加者募集求職者向けセミナーブランクやキャリアチェンジも怖くない女性のための再就職準備講座を開催します。自分や家族の生活リズムに合わせた働き方を考えたい方は、ぜひご参加ください。オンラインでの受講も可能です。日時、内容、場所。1、高等若者女性仕事センター内。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。13講座あります。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。2月3日木曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。2月3日木曜14時30分から16時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。2月4日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。2月4日金曜、14時30分から16時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。2月7日月曜10時30分から12時30分どなたでも24人採用のプロが伝授企業研究のコツと求人票の見方講座オンライン受講あり。2月9日水曜10時30分から12時30分女性24人ブランクやキャリアチェンジも怖くない。女性のための再就職準備講座。オンライン受講あり。2月10日木曜、10時30分から12時。女性6人。プロに学ぶ、職場で好印象を与えるメイクレッスン。リモート形式。2月14日月曜、10時30分から12時30分。どなたでも24人、ウィズコロナ時代のマネープラン講座、オンライン受講あり。2月16日水曜、10時30分から12時30分、どなたでも24人、職場で活かせるコミュニケーション術。2月22日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも24人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。2月24日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも24人、働く自信が湧く、一歩踏み出すためのマインドセット講座、オンライン受講あり。2月25日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも24人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。2月28日月曜、10時30分から12時30分、どなたでも24人、印象アップ、相手に伝わるビジネスメール術、オンライン受講あり。2、出張セミナー、全2回。2月17日木曜、14時30分から16時30分、どなたでも30人、面接や職場で役立つセルフケア術。会場、江東区産業会館2階第4第5展示室。2月18日金曜、14時から16時、どなたでも30人、就活に役立てよう、自分の魅力が引き立つ色とは、パーソナルカラー講座。豊洲文化センター8階第2研修室。なお、 セミナーのお申し込みにはセンターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し申し込み順、月に3講座まで予約可。すべてのパソコン講座、メイクレッスンの受付期間は1月21日金曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。1月25日火曜、当センターホームページで当選者 ID を発表します。実務ワード編は、簡単な表作成や図の挿入などができる方を対象にしています。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方を対象にしています。実務パワーポイント編は、ワードとエクセルの基本操作、表、グラフ作成等ができる方を対象にしています。費用無料。申し込み、1月17日月曜9時30分から電話またはホームページで。申し込み順、電話5836-5160、ファクス3637-2351、ホームページ https://koto-higoto.jp/。 企業向けセミナー。若手社員向けに、仕事力向上研修、自分を生かす仕事のコツ。経営層、人事担当者向けに、コロナ後の人材管理、押さえておきたい人事トピックスを読み解く等のセミナーを開催します。日時、内容、5講座あります。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。2月7日月曜14時から16時、若手社員、非管理職24人、仕事力向上研修、自分を生かす仕事のコツ、オンライン受講あり。2月8日火曜14時から16時、管理職職場リーダー層24人、マネジメント力向上研修、管理職のストレスを減らすポイント、オンライン受講あり。2月9日水曜14時から16時、経営者層人事担当者24人、コロナ後の人材管理、押さえておきたい人事トピックスを読み解く、オンライン受講あり。2月15日火曜14時から17時、経営者総務人事担当者その他実務へ生かしたい方24人、総務人事必須の法的実務の留意点、知っておきたい法改正情報も解説します。オンライン受講あり。2月17日木曜10時から12時、経営者従業員24人、新卒も中途も採用直結インターンを導入しよう、オンライン受講あり。場所、高等若者女性仕事センター、亀井戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、1月17日月曜9時30分から高等若者女性仕事センターホームページで。ホームページ https://koto-higoto.jp/。 企業からの申し込みのみ受付。電話5836-5161、ファクス3637-2351。
20、お知らせ。江東区会計年度任用職員募集。区では様々な職場で会計年度任用職員の募集を行っています。詳細は区ホームページの職員採用または区役所2階江東情報ステーション内の情報公開コーナーで公開しています。問い合わせ先、職員課人事係、電話3647-5481、ファクス 0 3647-9480。 展示板資源回収ゴミ収集日一覧の送付希望者募集。視覚障害者の方で希望される方に、令和4年度版資源回収ゴミ収集日一覧の展示板を送付します。発送は3月下旬の予定です。申し込まれた方には来年度以降も継続して送付します。締め切り日1月28日金曜。申し込み、電話またはファックスに郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し、清掃事務所へ。電話 3644-6216、ファックス 3699-9520。 国民健康保険の届け入れ、加入・喪失の手続きを忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。原則、お勤め先の会社が届け入れを代行することはありません。また、退職などで会社の健康保険を辞めた方や、次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。お手続きが済んでいない方は、早急に届け入れをしてください。現在無職で他の健康保険の被扶養者や任意継続に該当しない方、パートタイマー・アルバイト契約をしている方のうち、収入の増加等で他の健康保険の被扶養者に該当しなくなった方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、 ファックス 3647-8443。 後期高齢者医療保険料の納付書を発送。後期高齢者医療保険料の1月期から3月期分の納付書を1月中旬に送付します。なお、口座振替を登録している方や特別徴収、年金からのお支払いに該当している方には送付しません。保険料の納付期限は各月末日です。納め忘れのないようお願いします。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファックス 3647-8443。高齢者地域包括ケア計画推進会議、傍聴できます。日時、1月28日金曜13時30分から。場所、江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3。定員5人、区民の方を優先し抽選。申し込み、当日13時までに直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、 ファックス 3647-3165、 介護保険課庶務係、電話 3647-9481、 ファックス 3647-9466。用途地域等の一括変更に関する意見募集。東京都では用途地域等について、道路整備の進展などによる境界の基準となる道路の位置・形状の変化や、指定状況と実際の土地利用に不整合が見られる場所などを整理するため、都内の用途地域等を一括して変更することとしました。この度、区において調査・精査を進め、用途地域等の変更・素案を取りまとめましたので、皆さんからの意見を募集します。変更箇所は次の通りです。変更箇所一覧、住所。1、都市計画の変更。1、若洲 3-1、3-2。区立若洲公園及び都立若洲海浜公園の一部を、 現況の土地利用に合わせた用途地域に変更。丸二、篠の目 1-9 地先、2-7 地先、防潮堤内。防潮堤内を周囲に合わせた用途地域等へ変更。2. 日陰規制の変更。丸三、東洋5、横実験川大横川河川内。河川区域内の一部に存在する規制を整理。詳細は区ホームページに掲載しています。掲載期間、1月21日金曜から2月4日金曜。掲載場所、区ホームページ及び都市計画課、区役所5階21番。締め切り日、2月4日金曜。提出方法、郵便番号 135-8383、区役所都市計画課へ、郵送、持参、またはメールで。問い合わせ先、都市計画課、都市計画担当。電話、3647-9454。ファクス、3647-9009。e メール、tokei@city.koto.lg.jp。 司法書士による法律登記等相談、2月。日時、2月2日水曜、16日水曜。いずれも14時から16時。1人20分。開始時間の15分前に入室。場所、区役所7階第74会議室。定員20人、申し込み順。予約状況により当日受付可。費用無料。内容、相続、遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、1月17日月曜8時30分から、広報校長課校長相談係、区役所2階22番に、電話または窓口で、電話3647-4700、ファクス3647-9635。シルバー人材センター会員募集入会説明会。日時、1月27日木曜18時から19時。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。対象定員、健康で働く意欲のある60歳以上の区内在住者30人。抽選、結果は全員に連絡。内容、センターの仕組みや働き方などを説明します。個別相談もできます。締め切り日、1月21日金曜筆着。申し込み、はがきまたはメールに、1. 入会説明会 2. 氏名・振り仮名 3. 住所 4. 電話番号を記入し、郵便番号 135-0016 東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター内シルバー人材センターへ。電話 3649-3533。 e メール koto@sjc.ne.jp。 21、講座催し物。無形民族文化財パネル展。江戸時代から受け継がれてきた民族芸能を紹介します。民族芸能とは、仕事の余儀、村の娯楽、祭礼など人々の生活の中から生まれ伝えられたものです。現在は保存会、睦み会によって受け継がれています。今回は、新春民族芸能の集い中止に伴い、パネル展示を実施します。日時、1月13日木曜から19日水曜。場所、区役所2階区民ホール。費用、無料。
内容、木場の角乗り、木場の木槍、砂村林、富岡八幡の手こまい、深川の力持ちの紹介。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話3647-9819。ファックス3647-8470。江東区マンション交流会。日時2月5日土曜13時から16時30分。場所カメリアプラザ亀戸 2-19-1。定員50人申し込み順。費用1000円。ただし、江東マンションフォーラム21の会員は500円。内容、第1部講演会、電気自動車充電設備導入のノウハウ。第2部文化会、1、大規模修繕、2、管理運営。主催、江東マンションフォーラム21。締め切り日、1月28日金曜。申し込み、1月17日月曜から電話窓口またはファックスに、マンション名、住所、氏名、電話番号、参加希望の分科会番号、1または2、解決したい問題等を記入し、住宅課住宅指導係、区役所5階1番へ。電話3647-9473、ファックス3647-9268。障害者福祉センターイベント。1、障害者地域生活支援セミナー。日時、2月28日月曜13時30分から14時30分。対象定員、区内在住の障害者難病の方。詳細はお問い合わせください。20人抽選。内容、新型コロナウイルス感染症の特徴と効果的な感染対策についての講演。2、iPad 教室。日時、内容、2月14日月曜から17日木曜、全4回。1、10時から12時。入門コース、iPad を使いこなそう。iPad を使用したタッチパネルの操作方法等。2、13時30分から15時30分。応用コース、Zoom を使ってみよう。オンライン会議について、Zoom の使い方等。対象定員、区内在住の障害者の方、各10人、抽選。いずれも、場所、障害者福祉センター3階会議室。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金。1回につき240円。なお、生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。締め切り日、1月24日月曜必着。申し込み、往復はがき、1事業につき1枚。に、事業名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス、番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ、郵送または窓口で、はがき1枚と障害難病を証明するものを持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3699-0316。ファクス3647-4918。社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所。日程、場所、地区の順に読みます。1月19日水曜、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1 城東北部。 1月26日水曜、仙石地区集会所1階洋室、仙石 1-13-13、深川北部。対象、どなたでも。費用、無料。内容、福祉総合相談、10時から12時。イベント、はじめの一歩、もしもに備える防災講座、10時30分から11時10分。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話、3640-1200。ファックス、5683-1570。冬の貴婦人クリスマスローズを育てよう。冬に咲く花の定番クリスマスローズ。その魅力を原産地の様子を交えて紹介します。基本的な育て方と年間管理の仕方のほか、オンリーワンを作る育種についてなど、貴重な知識も学べる講座です。初心者にもわかりやすく説明します。クリスマスローズの苗をお持ち帰りいただけます。日時、1月30日日曜、13時30分から15時。場所、豊洲公園内、豊洲ぐるりパークセンター教室、豊洲 2-3-6。定員10人、抽選。結果は1月23日日曜に当選者にのみ連絡。費用3500円。締め切り日、1月22日土曜17時。申し込み、電話またはメールに、1、氏名、2、電話番号を記入し、豊洲ぐるりパークセンターへ。電話3520-8819。ホームページ、https://toyosugurui.jp e メール event@toyosugurui.jp 消費者講座、豊かな老後の生活設計。豊かな老後を過ごすためには、老後資金はいくら必要なのでしょうか。今からできる生活設計についてアドバイスします。日時、2月10日木曜、14時から15時30分。場所、パルシティ高等3階研修室。対象定員、区内在住、在勤、在学の方20人、抽選。費用、無料。締め切り日、1月27日木曜、消印有効。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、口座名、2、参加希望者の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5683-0321。ファックス5683-0318。高等少年少女合唱団、新団員募集&無料体験レッスン。夏と冬のコンサートのほか、多くのイベントに出演しています。4月からの新学期に向けて団員を募集します。一緒に楽しく歌いましょう。新学期は4月9日土曜開始予定です。原則毎週土曜午後、5クラス制。日時、2月12日土曜、3月26日土曜。幼児クラス、13時30分から14時10分。4月から5歳から6歳児。J1 クラス、14時30分から15時30分。小学生、新小学生含む。どちらか1日。場所、 江東区文化センター3階レクホール、東洋 4-11-3。定員、各10人程度、申し込み順。費用、無料。締め切り日、各レッスン日の前日。申し込み、1月15日土曜9時から、江東区文化センターへ、電話または窓口で。電話、3644-8111。ファクス、3646-8369。深川東京モダン館イベント。1、仙台秋雨、深川2022。日時、1月15日土曜、10時から18時。16日日曜、10時から15時。費用、無料。内容、仙台秋雨温泉郷の魅力を紹介するパネル展、工芸品やおはぎなどの販売。2、話プラス話。日時、1月25日火曜14時から、会場13時30分。定員20人、申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ、居残り左平次。出演、柳家古新、辰沢淳。3、お気軽講座。日時、1月28日金曜、13時から14時30分、15時から16時30分。定員、各20人、申し込み順。費用500円。内容、渋沢栄一ゆかりの人々。12、渋沢敬三。4、モダン講談会。日時、1月29日土曜、14時30分から。会場14時。定員50人、申し込み順。費用3000円。小学生から高校生1500円。内容、新春おめでた講談特集。出演、神田陽子、神田紫、神田桜子ほか。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、1は当日直接会場へ、2から4は1月15日土曜10時から、電話で深川東京モダン館。電話 5639-1776。ファクス 5620-1632。ホームページ https://www.fukagawatokyo.com。 少年少女サッカー教室。日時、2月13日日曜。1、10時から12時、小学2年生。2、13時30分から15時30分、小学3年生。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。対象定員、区内在住の小学生各200人、抽選。費用、無料。主幹、江東区サッカー連盟。指導協力 FC 東京。締め切り日1月23日日曜必着。申し込み往復はがき1人1枚に、1口座名、2住所、3氏名ふりがな、4性別、5年齢、6電話番号、7学校名、8学年、9、保護者氏名を記入し、承諾印。10、参加希望の番号を記入して、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、健康センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-5402。ファクス3647-5048。ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp。 延期・中止の場合は、健康スポーツ公社ホームページでお知らせします。親子でパラスポーツ、ゴールボール体験参加者募集。日時、2月12日土曜、10時から12時。場所、有明スポーツセンター3階レクリエーションホール。有明 2-3-5。対象定員、親子15組、申し込み順。1組3人まで。お子さんは小学1年生から6年生。費用、2人1組800円、3人1組1000円。内容、東京パラリンピック女子ゴールボールで日本代表が銅メダルを獲得しました。そのゴールボールを親子で体験できます。音だけでボールの場所をつかみ、体全体でゴールを守ります。申し込み、1月16日日曜9時から有明スポーツセンターホームページで、電話 3528-0191、ファクス 3528-0192、ホームページ https://koto-hsc3.revn.jp/。ワクワクノルディックウォーキング亀戸七福神巡り。日時、2月1日火曜10時から12時30分雨天中止。場所、亀戸地域周辺。対象定員、高校生以上の経験者10人抽選。費用500円。内容、ノルディックウォーキングで亀戸七福神巡りをしながら5キロほど歩きます。締め切り日、1月20日木曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚またはメールに、1、教室名、ワクワクノルディックウォーキング亀戸七福神巡り。2、住所。3、氏名、振り仮名。4、性別。5、年齢。6、電話番号。7、経験の回数。8、レンタルストック無料の要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846。 E メール school@di-ksp.jp。 公式テニスクリニック、ソフトテニスクリニック。公式テニスクリニック、日時2月11日金曜祝日。場所、新砂定休場、新砂 3-9-1。 締め切り日、1月28日金曜必着。ソフトテニスクリニック、日時2月23日水曜祝日。場所、荒川砂町定休場、東砂 3-28-13。 締め切り日、1月28日金曜必着。対象定員内容、いずれも5クラスあります。クラス、時間、対象定員、抽選の順に読みます。公式テニスクリニック、2月11日金曜祝日。レディース、10時から11時15分16歳以上の女性12人、初心者向け。一般1、11時45分から13時、16歳以上の男女12人、初心者向け。一般2、13時から14時15分、16歳以上の男女12人、中級上級者向け。 小学生1、14時45分から15時45分。小学1年生から3年生の男女12人。小学生2、16時から17時。小学4年生から6年生の男女12人。ソフトテニスクリニック、2月23日、水曜祝日。親子ソフトテニス、9時から10時15分。小学1年生から6年生の親子6組。ソフトテニスカムバック、10時30分から11時45分。16歳以上、ソフトテニスをしたことがある方12人。ソフトテニス経験者、13時から14時15分。16歳以上、ソフトテニス経験者12人。ソフトテニス中学経験者、14時30分から15時30分。中学生の経験者12人。ソフトテニス小学生経験者、15時45分から16時45分。小学生の経験者12人。なお、お一人につき一クラスまで。いずれも、費用1500円。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、教室名、2、クラス名、3、氏名、振り仮名、4、年齢、小学生は学年、5、住所、6、電話番号、7、テニス経験の有無、8、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファックス3522-0855。22、保険。健康長寿、お口の元気度チェックの受診を、2月20日日曜まで。後期高齢者医療制度に加入している76歳、81歳、86歳の方を対象に、口腔機能の低下予防、肺炎等の疾病予防を図るため、お口の元気度チェックを実施しています。対象の方には、昨年6月中旬にうぐいす色の封筒で無料券を郵送しています。無料券は再発行ができますので、なくした方はご連絡ください。無料で受診できますので、ぜひ受診してください。日時2月20日日曜まで。対象、後期高齢者医療制度に加入している76歳、81歳、86歳の方。令和4年3月31日現在。費用無料。内容、口腔内審査、口腔機能評価。受診方法、無料券同封の区内実施医療機関名簿から受診する医療機関を選んで予約の上、無料券と保険証を持参し受診。問い合わせ先、事業に関すること、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファックス3647-8443。無料券の再発行、受診方法に関すること、保健所健康推進課健康づくり係、電話3647-9487、ファックス3615-7171。30代のための検診、生活習慣病予防検診2月分。日時、場所。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。城東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス3637-6651。検査日時、2月15日火曜9時から。結果日時、2月25日金曜13時30分から。 深川保険相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査2月3日木曜13時10分から、結果2月15日火曜13時20分から、深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、検査2月4日金曜12時45分から、結果2月18日金曜13時30分から、城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、検査2月4日金曜9時から、結果2月18日金曜13時から。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、1月20日木曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、ふりがな、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ、https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/。問い合わせ先、各保健相談所管理係。生活習慣の改善に役立つ栄養相談、運動相談、1月分。栄養相談、日時1月23日日曜10時から15時30分。定員8人、申し込み順。費用無料。内容、食に関する悩みや食事記録から見る食事バランスなど。運動相談、日時1月23日日曜13時30分から16時30分。定員6人、申し込み順。費用無料。内容、運動に関する悩みや体組成測定から見る効果的な運動方法など。いずれも場所健康センター、東洋 2-1-1。 申し込み1月15日土曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402、 ファクス 3647-5048。 体の健康はお口から。歯科相談会2月分。虫歯や歯周病の悪化により胃腸障害や栄養障害、さらには肺炎や腎炎などの原因になる可能性もあります。歯や口腔内に関する悩みなど気軽に相談してください。日時2月15日火曜9時30分から11時50分。場所健康センター、東洋 2-1-1。 定員7人、申し込み順。費用500円。内容、歯科衛生士による個別相談、1人20分。申し込み1月16日日曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402、 ファクス 3647-5048。 自身の健康を見直そう。出張相談会2月分。栄養相談、日時2月15日火曜9時30分から11時50分。内容、管理栄養士による個別相談、1人20分、食に関する悩みや食事記録から見る食事バランスなど。運動相談、日時2月25日金曜9時30分から11時50分。内容、運動指導士による個別相談、1人20分、運動に関する悩みや体組成測定から見る効果的な運動方法など。いずれも、場所、高等図書館、南砂 6-7-52、定員7人、申し込み順、費用無料、申し込み、1月16日日曜9時から、健康センターに電話または窓口で、電話 3647-5402、ファクス 3647-5048、健康センターリハビリ通所者募集。日時4月から9月の日曜木曜9時30分から11時30分。場所健康センター東洋 2-1-1。対象定員、次のすべてに該当する方10人程度。脳血管障害により身体機能が低下している方。医療機関でリハビリを終了し、医師から通所のリハビリを勧められている方、要診断書。自力で通所及び運動できる方、送迎・付き添いによる通所の方を含む。費用・無料。内容・リハビリ用トレーニング機器等による機能回復訓練。通所者の決定。書類選考及び健康チェックで決定。締め切り日、1月31日月曜。申し込み、1月15日土曜から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402。ファクス 3647-5048。障害等で歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方などで、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会。電話 3649-0780。ファクス 3649-1688。
23、休館・休止、ご不便をおかけします。場所記念館、1月25日火曜、26日水曜の展示室・図書室を休室。展示替えのため。なお、1月24日月曜は定期休館日。問い合わせ先、場所記念館、電話 3631-1448、ファクス 3634-0986。24、観光書。税理士による無料申告相談。申告書の作成ができます。事前申し込み制。日時、場所。次の通り。開催日、場所、受付時間の順に読みます。江東西税務署管内。2月1日火曜から4日金曜、江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3、9時30分から15時。 2月8日火曜、9日水曜、豊洲文化センター7階レクホール、豊洲 2-2-18、9時30分から15時、江東東税務署管内、2月1日火曜から3日木曜、総合区民センター7階第4、第5、第7会議室、大島 4-5-1、9時30分から15時、2月9日水曜、10日木曜、砂町文化センター3階第2研修室、北砂 5-1-7、9時30分から15時、来場の際は公共交通機関をご利用ください。対象、事業所得、不動産所得、または雑所得を有する方のうち、令和2年分の所得金額が300万円以下の方、給与所得、または年金所得、もしくはその両方がある方、ただし、住宅借入れ金等特別控除を新規で受けられる方、配当所得のある方、及び土地、建物、株式等の譲渡所得がある方など、相談内容が複雑な方、並びに贈与税、相続税に関する相談のある方は対象となりません。持ち物、前年の申告書等の控えや、源泉徴収票など申告に必要な書類、マイナンバーに係る本人確認書類の写し等、決算書、収支内訳書、あらかじめ作成したもの、医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、申し込み、予約専用ホームページ、または予約専用ダイヤルで、江東西税務署管内、ホームページ、https://coubic.com/koto-wzei/booking_pages 電話 0570-007688 江東東税務署管内ホームページ https://coubic.com/koto-ezei/booking_pages 電話 0570-007689 なお、江東東税務署管内の方向けの予約センターを設置します。江東東税務署管内予約センター。日時、1月17日月曜から21日金曜、9時30分から11時30分。場所、亀戸文化センター第3会議室、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ6階。問い合わせ先、江東西税務署、電話 3633-6211、 江東東税務署、電話 3685-6311。 令和3年分確定申告書作成会場を東京国税局に開設。日時、2月16日水曜から3月15日火曜、土曜日曜祝日を除く。ただし、2月20日日曜、27日日曜は会場。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から。場所、東京国税局1階。中央区築地 5-3-1。 開設期間中は江東西・江東東税務署に 申告書作成会場はありません。混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日、会場で配布するほか、LINE アプリの国税庁公式 LINE アカウント、@KOKUZEI で事前に入手することが可能です。詳細は国税庁ホームページ、または区報2月1日号をご覧ください。問い合わせ先、江東西税務署、電話3633-6211、江東東税務署、電話3685-6311、東京都都市計画審議会、傍聴できます。日時、2月9日水曜、13時30分から、場所、都庁会議室、定員15人、抽選。内容、第236回東京都都市計画審議会の傍聴、東京都市計画道路、幹線街路補助線街路第112号線。ただし、個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。締め切り日、1月19日水曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、電話番号、傍聴希望の旨を記入し、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5388-3225。ホームページ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikau/shingikau/shingai.htm 25. その他。在宅重度障害者等の方は、自宅でリハビリを受けられます。江東区医師会では、区から委託を受け、在宅重度障害者等の自宅に、療法士等を派遣し、リハビリを行っています。要件に該当する方で希望される方は、お申し込みください。対象、定員。身体障害者手帳1級、2級、または要介護4、5の方で、在宅において訪問リハビリ、通所リハビリを受けていない方、年度あたり35人程度、随時受付。申し込み、はがきに氏名、住所、電話番号、身体障害者手帳の等級または介護保険の要介護度、かかりつけ医の医療機関名、医師名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 5-31-18、江東区医師会訪問看護ステーションへ、電話 3646-5500、ファクス 3646-6050、シニア生涯ワーキングセミナー。年金などの各種制度の基本知識を学び、シニア世代の働き方について考えます。日時、2月24日木曜、13時30分から16時15分、受付13時から。場所、日比谷記念ホールセミナールーム、南砂、2-1-12、 東洋町スクエアビル8階。対象、定員。55歳以上で働く意欲のある方30人、申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、1月17日月曜から予約専用ダイヤルで。電話、5256-6200。平日9時から17時。問い合わせ先、東京仕事センターシニアコーナー、電話 5211-2335、ファックス 5211-3002。 ジュニア育成水泳講習会。日時、2月23日水曜祝日、9時30分から11時30分。場所、スポーツ会館、北砂 1-2-9。 対象、定員、25メートル泳げる小学生30人、抽選。費用、無料。内容、スタート練習と25メートル計測。締め切り日、2月3日木曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚に、1、口座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、学校名、7、学年、8、電話番号、9、保護者氏名を記入し、郵便番号、135-0016、東洋 7-4-11-805、江東区水泳連盟、藤井へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3645-8390。26、ファミリーサポート協力会員大募集。地域の子育てのお手伝い。ファミリーサポートとは、地域住民の方々のご協力により、子育て家庭を支援する事業です。子供の笑顔と触れ合いながら、地域の子育て家庭を応援できる協力会員に登録してみませんか？申し込み、社会福祉協議会ファミリーサポートセンター、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階。電話、5683-1573、ファックス、5683-1570、8時30分から17時、平日のみ。協力会員とは、会員資格、区内在住の20歳以上の心身ともに健康な方、子育て中の方やお孫さんがいる方など、様々な方が登録できます。活動内容、保育園、幼稚園、習い事の送迎や一時預かりなど、お子さんを預かる場所は協力会員の自宅になります。活動時間、7時から22時までの間で、ご自身の予定に合わせて活動ができます。送迎だけの短時間の活動もあります。自宅での預かりが難しいという方も、ぜひお問い合わせください。謝礼金、時間、曜日に応じて、1時間あたり800円または1000円です。登録養成講座日程、託児付き、予約制、定員あり。会員登録は3日間の全講座の受講が必要です。一部を後日、別日程で受講できます。託児を希望する方は、お申し込みの際にお知らせください。日時、 定員、会場、内容の順に読みます。1月26日水曜、10時から16時20分、15人、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階、事業事務処理説明、子どもの発達と遊び、子育て家庭の現状と支援、活動体験談、発達障害と支援など。1月27日木曜、10時から15時20分、15人、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階、事業事務処理説明、子どもの発達と遊び、子育て家庭の現状と支援、活動体験談、発達障害と支援など。1月31日月曜、13時10分から16時30分、10人、深川消防署豊洲出張所、豊洲 2-2-23、救命講習。来年度も年5回程度の開催を予定しています。サービスの利用を希望する方は、社会福祉協議会ファミリーサポートセンターにご連絡ください。27、外食時の食品ロスを減らそう。食べきり協力店スタンプラリーを開催。1月15日土曜から2月28日月曜。外食時の食品ロスとは、主に食べ残しや売れ残りの食品です。江東区食べきり協力店は、そのような食品ロスの削減に積極的に取り組んでいるお店です。ぜひその取り組みを知っていただくため、食べきり協力店をめぐるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加店舗のうち3店舗のスタンプを集めてご応募いただくと、抽選で100人の方にエコグッズをプレゼントします。日時、1月15日土曜から2月28日月曜。スタンプカード配布場所、スタンプラリー参加店舗、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番、高等情報ステーション、区役所2階、エコックル高等清掃事務所、潮見 1-29-7、各出張所、区ホームページからもダウンロードできます。スタンプラリー応募締め切り、3月15日火曜。応募方法等の詳細は、区ホームページでご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファックス 5617-5737、E メール seisoury@citylg.jp 家庭からの食品ロスも減らそう。フードドライブ。フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンク団体等を通じて、広く地域の福祉団体や施設などへ提供する活動です。区では主に区内子ども食堂等に提供しています。食品ロス削減にご協力をお願いします。回収場所等の詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。28、相互連携支援協力に関する協定を締結。NTT コミュニケーションズ、シャイニングアークス東京ベイ浦安、ラグビー。 スポーツ活動を通じた地域社会のさらなる発展を目指して、相互連携、支援協力に関する協定を締結しました。協定では、スポーツ施設の優先使用への協力などを行う一方、区が実施する各種イベントや事業に選手を派遣するなどの支援協力を行います。トップスポーツチームによる地域との触れ合いや観戦機会の提供を通して、スポーツによる地域の活性化を進めていきます。29。東京保健医療専門職大学と福祉事業の連携に関する協定を締結。東京保健医療専門職大学、塩浜 2-22-10 では、年齢や障害の有無にかかわらず、多様な生活者が共生できる社会の実現と発展を目指しています。区では長期計画において、誰もが自立し安心して暮らせる共生社会の実現を目指し、障害者福祉や高齢者福祉の施策を推進しています。大学見学の精神と本区の施策目的が一致しており、両者の強みを生かし、また相乗効果を期待し、福祉の連携協定を締結しました。今後は協力事業を実施することにより、共生社会の実現と区民福祉の向上に取り組みます。以上で、江東区声の広報令和4年1月11日号を終わります。